はい、10月28日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルーのお時間でございます。
はい、さあこんにちは。どうもどうもどうも、
こんばんは、松田優作です。
うん、FM のおさん、ありがとう、ありがちんやと。
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。お願いします。
どうもありがとう。
ツイキャス見てる人じゃないと松田優作の意味わからんと思う。
わからんな、わからんな。
しんやさんが何言ったか全然聞き取れなかったんですけど。
嘘。あ、FM のおさん、ありがとう、ありがちんやです。
あ、お礼言ったんだ。
これ、ハロウィン、
そう、
はい、コスプレウィークっていうことで、
うん、
はい、
普通に普段通り来たら、
うん、
あっちに置いてある、
うんうん、
ちょっとした仮装グッズで、
うん、
マレーシアスみたいな、うんうん、感じだったから。
そうだったね。
即席仮装なのですごいワンポイントだけですけどね。
じゃ多分俺もね、
被り物だけです。
そうだ、俺もね、だから入ってきた時に、はい、なんかヒートがもうすでに仮装してるから、
まあ、ちょっと耳つけただけですけれども、
猫耳、はい、ぐらいしかないですけどって、うん、まあ、秋山にはぴったりだなっていう感じですぐそれをチョイスしてたんですけど、
はい、
僕チラッとそのラインナップ見たら、
うん、
これアフロしか被れんなと思ってちょっとしたアフロがあったんで。
だってお前がさ、はい、選びに一回こっちに普通に来て、
はい、
俺とヒートがつけてるの見て、
うん、
って言いながら見た時に俺はめっちゃ面白かった
二人がやるんなら俺もやらんといけんば
っていう。そう、秋山さんだけつけるんかなと思って、
うん、
戻ってきたらブースに、
うん、
シアさんもかぶってたから、
そうそうそう、じゃあだから俺も FM 那覇さんありがとうっつうのはね、俺も元々はこんな絶対やらんタイプなの。
やらない、
もう絶対やりたくないし、
ね、8年間や9年間やっててハロウィンをちゃんとやってるなんて。
そうそう、ただなんか、来月をね、まあ、43迎えるにあたってね、
はい、
この一つ大人になれたなと思って受け入れられた、
まあ、
楽
しむこと、こんなイベントとかもバカバカしいって結果としないで、
まあ、もう1日だけだったら浮かれてもいいじゃんと、
う
ん、なんかそういう気持ちにさせてくれたから FM の皆さんありがとうってことです。
まあ、そういう機会をね与えてくれた。
その状態でここに俺こんなすがすがしい気持ちでいたのに、ともきが来てさーって言いながら取りに行ったの見たからあの頃の俺かもしれんなと思
う。あと13年かかる。
そうそう、めちゃくちゃ面白いなと思って。
いやいや、じゃあ秋山さんだけやればいいかなって思っててシアさんもかぶってたから、俺もやらそうなと思って
そうそうそう
って言ったんですよ。
あ、面白かったな、
はい、ということで10月31日がね、
ごめんなさいね、はい、FM のハザン、 FM のスタッフのセバさんがね、
はい、
俺最初来た時になんか見せてくれたの、
はいはい、
局長がね、
そう、レザージャケットに手袋つけて、
なんかつけひげをつけてね、
あ、つけひげやってた、
ついてますよ、
さっきもやってましたよ、
それに気づいて
る。嘘、
俺も、いや、まあね、
まあまあつけていて、
つけてたんですよ、
つけてて、で俺にあおはようございますって言った後なんか立ち上がってなんかしてたから、うん、俺全然分からなくて、
うん、
ただあハロウィンの仮装してるんだな、
何かの仮装してるんだな
って、ドラキュラかなんかから、ただクオリティ低いなと思って俺何も言わずにこっち来たのよそしたら先ほどこっちに来て、
そう、じゃあ僕も来た時に普通にすいませんね、おはようございますっつって、
そう
レザージャケット着てた、
うん、
だそれ、うん、僕はこの FM 那覇で局長のセバさん見るときって、うん、いつもだいたいスーツじゃん。
そうそうそうそう、
だからみんな見慣れてないと思うんですけど、うん、僕意外とセバさんの私服だったりとかも見てて、あのレザージャケットを見たことあったんで、
はいはい、
あ、今日はスーツじゃない出勤なんだなぐらいでしか思わなくて、
うんうん、
休日出勤したんかなぐらいの感じで、うん、すごい笑顔で僕の方を見てきたんで、
うん、
あ、すごいなんか顔パンパンのように見えたので、なんかマスクしてると思ったんですよ、うん、黒いマスクを顎にかけてると思って、
う
ん、
顎ひげつけてたけどね、
そう、顎ひげを蓄えてるやつを つけひげをつけてたんですよ。
ちょっと待って、俺それも知らんかった、あれマスクじゃなかったの、
あれマスク、マスクは首からかけてたんですよ。
え、ちょっと待って、もう一回見たいんだけど、
セバ
さん恥ずかしい
そうなので
恥ずかしい、
でね、
このマスクで、うん、多分顔の幅がキュッてなったから、
うん、
顔がパンパンに見えたから、なんか顔パンパンすんねんって
じゃ
あそれだけって言われたから、
そうそうそう、
あ、えってなって、したら首からマスクは下げてるし、
うん、
あ、マスクじゃないなこれ、あ、ヒゲかってなって、あ、なんか仮装してるんだと思って、
うんうんうんうん、
手袋してたけど、なんか工業用の手袋みた
いな、そうそう、工業の
なんかちょっとブカブカのね、
よくわからんな、
これなんだろうと思って、うん、すいません、これなんですかっつったら、うん、おもむろにLED ライトを取り出して、自分の顎の下の方に
ね、
下から自分の顔を照らして手組んだんで、うん、もう、あ、怒り言動だって、
そうそうそう、
すぐ僕が、回答したら、あーっつってなって、
トモキの怒り言動で俺も納得した
と、あ、エヴァかっつって、
うん、せっかくだからね、見てもらおうよリスナーの皆さんにいや、マジで
笑って、
多分俺だって本当にマスクだと思ってたもん、顎にしてるの
みんなはーって言ってる
マスクにしか見えない
トモキのカメラで、じゃあ、
うんうん、この 一回あ そうこのライトをね、ここの下に置きまして、
一回見てもらったら、俺たちが思ってたこと
こう手組んでね、うん、怒り言動、
怒り言動ですということですよ。
ありがとうございます。すみません。
誰も気づいて
ない。誰も気づかなかった。いやでもだから僕これマスクに見えたんだよ、うん、顔の幅がね、
これ黒すぎてやっぱダメっていう、
うん、そう、あのでレザージャケットも、
いやダメ出しするな、人の仮装に
見えなかったんですよ。でもヒゲって分かって見たら、あ、怒り言動だってなったんですよ。
すいません、
はい、
ありがとうございました。本当にね、もういや楽しいですね。
ちなみに私、未だに怒り言動が何だか分かってないので、
何も
分
かってません。
ダンダンダンダンダンダンダンダンダン、
分かんない。
エヴァンゲリオンの怒り、主人公怒り真嗣のお父さんでしょ。
ああ、エヴァンゲリオン見てないもん一回も。もう綾波レイしか分かんない。
もういいよもう、
うん、ごめんね。ごめんなさい。だからずっと黙ってた。
これですよ、これ
そう、
あ、ちょっと待って、変なページいった、これ。
ああなるほど、あ、でも雰囲気似てるね。
雰囲気似てる
よ、
似てる、
うん、
これあの今手袋で隠れてるけど、ちゃんとこの顎ひげがあるんですよ、この
玄
道さんは。
セバ玄道、
これね、怒り玄道の、
はい、
これをやってました。
ちょっと似てる似てる。
そう、下からライト当ててね。
あ、なるほどね、
はい、
そういう
ことで、クオリティというか、あれはちゃんとしてたんだ。
シャツのワインレッドもちゃんと着てましたから。
着てました、
すごい。もう多分今あれだはずよ、局長も大満足だはずよ、ともきがそこまで気づいてくれて。
そうだよな、
ともきだけだはずよ、そんなに気づいてくれてるの。
さっき言ってたよ、今日一日通して何十番組やってるのに、うん、ヒールの一人しか分かってない。
全然気づかれてなかった。
それどっちかに問題があるな、クオリティか、もしくはな、
まあ、そのあれをパッて思い浮かぶ人がいないのかもしれないからね。
いやもう俺はもう手組んだ瞬間に、あ、怒り言動だってすぐ出ましたね、
ハロウィンね。え、あんまでも別になんか やるんだったら抵抗はないけどな。
あ、そう、全然。だからこういうパーティーも参加したこと、まあ、毎年ねこの話になるけどな。
あ、そうね、
まあ、本当に行ったことないからな、この分からないんだよな、あんまり俺は。
それこそ俺今このかぶってるズラはこっちにあったやつですけど、
うん、
本当に地毛みたいにすごい違和感のない、
だからいい色、いい色だよね。
違和感ないんだよ、
違和感ないズラだったんですけど、帽子は今日たまたま僕が私物で、ね、持ってきてたハットをかぶったら松田優作みたいだなっつって、で松田優作っつったんですけど、そのここでももうずっとハロウィンの話題になったら言ってますけど、
うん、
昔ねマイケル・ジャクソンの仮装をして、あのハロウィンパーティークラブのね、
うん、行った言うてましたね、
アユムさんと、うん、リップの江守さんと3人で行ってすごい人気者になったと、
うん、
その会場にいた帽子です、これ、うん、マイケルやってる時、
伝説の一日の時のあれじゃないですか、はい、
現場に来ましたから今日。
ちなみに他の皆さんは凝った仮装とかするのかな。
仮装？あ、でもなんかあれでしたね、結構ちょいちょい FM 那覇さんのインスタとかに上がってましたよ。なんか月曜リジンチャンプルメンバーもなんかあのサン、もののけ姫のとか、あと萌え子が猫娘の格好とか、なんか結構ちゃんとメイクして、マサタケが何やってたんだろう、あれなんか、なんか格好してたけど、
マサタケ、
あと鉄筋ビビンバのツッコミの方、
うちの若い子です、あれ何やってたって言ってたから、
なんかピンクっぽい服着てたイメージはあるけど、なんかそのイメージ、
アニメのキャラクター、ゲームかアニメのキャラクターだったのは確認したんですけど、もう何だったのか覚えてない。
ごめんね、なんかいろいろやってました。 FM コザさんとか、なんか他の局でも
FM ギノワンだったり
結構やってる
の、ね、そうそう、ハロウィンウィークみたいな感じでやってはいるみたいですね、う
ん、毎年やっぱこの FM 局の人たちは自由に楽しく全力で楽しんでる感はあって、
うん、そうだね、俺たちはこの用意されたのをかぶってるだけって言われたから、
え、でも毎年やってなかったですよね、
毎年
やってなかった、
今年初めてやってきました、
うん、なんかこ、なんつの、ご自由にどうぞのは なかったよね、
うん、
なんかな、どっかの番組でやってる方はいたかもしれないけど、うん、みんなでみたいな感じではなかったから、うちらも結構素通りというかね、
素通りだったな、
だから初め9年目にして初めてじゃないですか、はい、ハロウィンしてるの、
3名が揃ってハロウィンしたのな。
ハロウィンって言っていいのかな、こんなの。クラゲちゃんさん、マサタケくんは千と千尋の神隠しの千でしたよと。
千か。
千か。
本当は真っ白に青っぽいなんかポイントが入ってるけど、千は。
うん、それは白じゃないかな。
白か。
白は青。千はピンクだよ。
千の方をやってたのか。
うん。だからね、白でいいのに。
うん、
はい、ということで、先週、
はいはい、
かな、オリジンお笑いライブ起承転結。
はい、
はい、ご来場ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 あれが私の中ではハロウィンだったから。
あ、確かに
コントでセーラーちょっとスケバンの格好して、
スケバンの、
あ、そうなの、
はい、そうそうそう、カツラ
かぶって、ソバージュのカツラかぶって、ロングスカート履いて、
あら、
セーラー服の、
セーラー服を機関銃撃った、
あ、そっちなんだ、あの一応スケバンデカのあれでした。
あ、じゃあヨーヨー持って、
ヨーヨー持って、
はい、
あのお母さん役のうどんちゃんにヨーヨーを渡されて、
うん、あ、そう、
そうそうそう、やってました。だからあれが私の中で仮装でした。初めてかな、なんか
あんながっつりキャラクターというか、
気象転結ではね、うん、日付変更戦もでもあんまり被り物とかしないからな、
ないな、
なんかボケになったとしてもなんかそんな、なんか被り物とかじゃなくて言動がちょっとおかしいみたいなのはあるけど、うん、なんかカツラ被ったりとかはほぼしないね。
じゃあそのソバージュのカツラ被ってたじゃないですか、
うん、
それに寄せたハロウィンのコスプレっていうことでパーマ当てたんですか。
あ、いやいや
あ、パーマ気づいてた。
あ、はい、ツイッターで見たんで、
うん、あ、皆さん、あれですよ、うちの秋山ひとみがパーマ当てましたという話です、
はい、パーマ当てるっていうの沖縄ですよね。
え、
なんていうの、
まあ、昔の言い方でパーマかける。
え、当てるでしょ。
当てるはちょっとなんか昔の人の言い方なイメージ、昭和の言い方。
パーマかける、
うん、
パーマかける、
え、パーマかけるって何それ。
パーマかけるさ、
当てるんだよ。
当てるは多分昔のやり方とかあるんじゃない、その、ま、ビデオ巻き戻しみたいな。
いやいや、こんなね、丸いやつで
遠赤外線みたいなの
当てる
から、
当ててなかったよ。当てなかった、今回も。
あ、じゃあちょっと失敗したんかな。
なんでか。
じゃあこれパーマじゃないっすわ。
パーマじゃない、なるほどね。
パーマかけるっていうんだ。
パーマかけるっていうね。
パーマかけるの方がなんか昔人っぽいけどね。
そう、
パーマかけてこうねっていうイメージ。
嘘、なんかパーマ当ててきたよってお母さんとかが言う。いや、当てるってみたいな。
ちょっとこれ、ね、あの県外の方のリスナーもいるんでちょっと聞きたいね。もしかして沖縄だけなのかな、パーマ当てる。
あ、だから若い子がパーマ当てるっていうのを聞いて、あ、なんかへーみたいな、なんかなんつうの、ズボン、あ、じゃないや、シャツ履くとか、なんかあんな感じでパーマ当てるって言ってる感じ。
沖縄の人がだけが言ってるような言い回し
的な。そうそうそうそう、まあ、うちの親世代は言ってたけど、パーマ当てるって言うけど、いや、パーマ当てるってみたいな、ちょっとなんかなんつうの、美容院じゃなくてパーマ屋っていうイメージ。
バーバーなんちゃらみたいな、
あのくるくる回ってるやつ、うん、ツイキャスの方でたけしーさん、県外出身ですね、はい、パーマかけるです。群馬のアニゾーさん、パーマかける。
あ、でもパーマかけるの方がなんか日本語として合ってそうだね。パーマをかける、
だ
から
多分さっき言ってた深夜さんたちが言ってたこの昔のかけ方っていうか、この当て方と、うん、多分今のやり方がちょっと違うからあれかもね。
じゃあ今こんなのやらないですか。
私もやる、あ、まあ、でもやる人もいた、やるとこもあると思うよ
多分。だから俺たちはこの遠赤外線みたいなの当ててやるからパーマ当てるさ、はい、でパーマかけるはパーマ液をかけるからパーマかけるみたいなイメージ
ね。どこにあれじゃないかな。
でヒートなんだっけ、
かける、
あ、パーマかける、
パーマかける、
これはパーマかけたんですか、当てたんですか。
あ、これかけ、え、どっちにしろ多分かけたって言うけどな。パーマ赤外線のやつやっても、たけしさん、関西の方だとパーマ当てるっていう人いますと。
あ、じゃあ沖縄ってやっぱどっちかというと関西の、
まあそうだね、
文化が来てる方だから、うん、それもあるんじゃない。
じゃあずっとパーマかけたいなと思ってたんだけど、うん、私髪の毛が強いから、うん、あのもう全然持たないんですよ、すぐ落ちちゃう、
うん、
聞いてる、
うんうん、
戦闘力がってことですか。
そうそうそう、
髪の毛の、
そうそうそう、まっすぐ戻ろうとする力が強いから。
53万とか
分からん。
フリーザー
分からんボケ入れないで、あんまり。で、
私のせ
い、いや全然話が進まない。盛り上がるんじゃないよ。
ヒート、話進めていいよ。
いやこっちが進めたいわ。で、
うん、
まあなんか、私似合うかどうか分かんない、もうかけたの一回ロングの時かけたんだよ、
うん、
2年ぐらい前に、
うんうんうんうん、
2、3年前に。誰にも気づかれなかったわけ、ほぼ、
はあ、そうだよね、
うん、寝癖なのか
髪の毛縛
って髪縛ったほどいたあれなのかぐらい
みたいなぐらいだったからなんか気づかれないのもなと思って。で、まあ、一応ショートだから気づかないってことはないだろうなと思って。で、まあ、1回はやっときたいし、まあ、何回も言うけど最近行ってる美容師さんはもう本当にお任せでやってくれるから信用してるから、もうパーマかけたいんだけどどんなですかねって言いながら でその美容師さんが似合わないからやめようって言ったらやめようと思って、
あ、そうそうそう、本当に信頼してるんだね。
そうそう、だからどんなだと思いますって言って、いや、かけるのはいいよ、かけるのはいいんだけどみたいな、なんかいろいろ、なんかこの手入れだったりとか、うん、なんかこういろいろこうだよっていうのを聞きながら、どうするって言って、
パーマって、
あ、まあ、だからちゃんとやっぱあのなんていうの、トリートメントじゃなくてオイルとかヘアオイルとかちゃんとして、そうそう、すごい落ちちゃうし、
これやってないパーマだからじゃないですか。
うん、関係ない関係ない、ね、で
これにこだわるなんだからよ。
じゃあ俺パーマって全く興味ないから、当てたいとも思ったこともないし、
やっぱでも雰囲気は変わるさ、はい、だから一回やってみたいなと思って、うん、まあ、相談して、
全然雰囲気違うよ、
やった、うん、はだから20ちゃんとは20年ぶりじゃないですかね。
俺本当にあれだよ、稽古場でさ、はい、あったの火曜日、
はい、
かけた日、
かけた日に、で俺は単純にパーマ液の匂いで、あ、パーマってさんかなって思ったわけ。
全然雰囲気違うよとか言いながら、その匂いがしなかったら多分気づいてないはず。
嗅覚で、
そう、嗅覚で気づいた。
パーマ液の、視覚じゃなくて嗅覚で、
パーマ液の匂いがするなみたいな、
するよね、パーマ液の匂いね。いやでもなんかだからちょっとドキドキしてたけど、おおむね好評でありがたいっす。
俺もパーマでも今までに3回ぐらいしかやってたことないな。でも当てるとしたらがっつり変えるパーマだから。
でも俊也さんテンパじゃないですか。
テンパ
でしょ、
うん、
テンパの人ってパーマかけるの。
テンパっていうか癖毛ね。
あ、
まあ役のあれでやったんだけど、あのアフロみたいなとかさ、あと若い頃19ぐらいの頃に一回なんかほらドレッドみたいな、
あ、はいはいはい、あ、なんか見た気がする、う
ん、ドレッドのなんかあと一つなんかあるんだよ、なんかツイスターみたいな、
ツイスト、
ツイストだ、
はい、
それだ、
ケジャーさんが当ててるやつ
です、ね、あ、そうそうそう、はい、それをやったことありますね。
ちょっとアフロっぽくなる感じ、
そうそうそう、飲食店だったからめちゃくちゃ怒られたって。
そう、でもだから
そのぐらいだな、あとないな。
なんかちょっとずつだから、まあ、ショートだったから伸ばしてパーマかけてまたバッサリ切ってとかなんかいろいろやっていこうかなっていう、うん、
ちょっと待って、気になるな、だから80年代の不良がいるな。この分け方80年代の不良、こんな
ブーブーのお父さんみたいなんだよ、
ね、パークマンさんみたいな。
パークマンさん懐かしい、あの学校行こうのか、
はい、
あ、
この間スペシャルやってたじゃないですか、
やって
たね、昨日一昨日かな、
歌っとったな、
はい、
あ、今月で解散、
もう解散ですよ、今月です。
マジか、私もうさ、なんか本当に泣きそうになってから、なんかツイッターとかで動画とかちょっと流れてくるさ、
ジャニーファンとしては、
ジャニーズファンだけどもうそうだし、学校行こうがもうもろなんていうの、青春っていうか、
うん、
あ、そうなんだ、
だって小中ぐらいの時ずっと見てたから
ね、
うん、
へえ、
からなんかこれがなくなるんだっていうなんか悲しさで見れない、未だに、
へえ、
動画とかなんか、
俺も学校行こう始まった時ちょうどもう19ぐらいで、うん、仕事っていうかほらバイト始まった時だったからあんま見たことなかったのよ、
ちょっともう上の世代というか、
そうそう、だからそれよりもちょっと時間が遅いガチンコがあったでしょ、
はい、
あれ同じ日だったと思う、はいはい、
多分、そうだね、
学校行こう終わりでガチンコ、
そうそう、ガチンコはよく見てたのよ、
はいはい、はい、
だから学校行こうはもう知らんかったけど結構面白いなあれね、
だから学あの、うん、屋上でね、未成年の市長でさ、
あ、そうだそうだ、
なんとかなんとかしたいことがありますって言ったらみんなで下でなーにーって聞くさ、うん、もうなんかあんなのとかもやってたから、なんか熱の
やってたの、
やってたっていうかちょっと誰かがそういう風に言ったらもうなんか無意識にじゃないけどお決まりでなーにーとかみたいなことを言うっていうのを学校とかでやってたから、あ、なんか番組自体はもともと終わってたけど、あ、 V6 いなくなるんだって思うとなんかちょっとあれだった、
寂しくなる、
うん、寂しい、見えてない、
今日からさヒートが何か言うたびに俺とトモキでさ何って言ってやけど、それで引き継いでいこう、もう学校へ行こう、見せね
え、別に V6 うちらに引き継いでほしいと思ってないはず、
ヒートの主張を俺たちで引き継いでいくしかない、
秋山の主張そんなに多分ゆっくり喋らないはず、何とか待たないはず、大体あれ告白パターンというかね、うん、好きな人がいますって言って
る、まあ、告白もあれば本当に自分の最近思ったこととかを言ったり、
沖縄に来てた、なんかその
多分ね、
あ、なんかありましたよね、来
てたんですよ、
来てたみたいですね、
僕らが中学校ぐらいかな、小学校か中学校ぐらいの時にわいいなと思って見てました、
どこの学校に行ったのかな、
なんか聞いたことあるな、
なんか有名になるはずね、うん、あれに出たらね、
なるんかな、
なるんじゃない、学校の面白い人び面白いやつって、
ね、校内でね、
そうそうそう、すごく人気出るさね、
出れたやつっていうね、
そ
う
そ
う、
テレビに認められたってなるし、
はい、それもあったでしょうね、いいな、まだ見てないからね、 TVer で見れるらしいのでね、はい、ぜひまだの人は3時間スペシャル、はい、 見てください何の告知を。
だから
よ、はい、というわけで一旦ね、CM 行きましてツイキャスメールと紹介していきたいと思います、はい、メールアドレスを言いたいと思います。
なーにじゃないでしょ、メールアドレスはね、
そうかメールアドレス
オリジンアットマーク fmnha.jp すべて小文字で origin@fmnha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと、未成年じゃない大人たちの主張と書いてメールお待ちしております。いいね、それでは一旦
ただの主張だ
ろ。 CM です。 78.0 FM なは Your radio station。はい、10月28日木曜日17時21分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます、ありがとうございます。柴井太郎博士さん、あれフィットネスが那覇じゃない、
違います、
違うんだい、劇団大勢の頭と G1 キツネとトモキ、はい、そして FM 那覇をご視聴のオーディエンスチャービラサイ、今日の星座占い2位の大谷翔平イムニダ、大谷翔平ではないですね。旧具志賀氏の俺さん、あれ荒垣さんがいる。
いるいる。
俺さん、ともきくんからじよと。秋山さん。
地毛ではないので。
秋山さん耳かわいいと。ありがとうございます。芝居太郎博さん、アダモちゃんかやと。
アダモちゃん。
あっ。だい。
こういうやつ。
難しいね。だい。よくわかるね。見てたの。
いや見てました。
本当。
でももうなんか再放送というかあれだろうね。いや昔、ね、もっと上の世代でしょ。
そう昔めちゃイケに出てたんですよ。
そうなんだ。
それを覚えてて
結構ちょっと年お年になってからみたいな。
そうそう島崎敏郎さん、俺なんか世代ではリアルタイムで見てたよ、うん、あの賞金族でね、
九九しかしのりさん、うんうん、秋山さんお風呂入ってこうねと、うんうん、メイキングひなさん、うん、ハッピーハロウィーン、
ハロウィーン、
今年のハロウィーンはフェス行きますと。
フェス、おお、すげえ、
すごい、都会ですね、うん、クラゲちゃん、顔なしから金もらっちゃって湯屋から抜けられなくて金属5年目の線だそうですと。正竹のあれですね。
そういう設定って、
設定まであるんだね。
ちゃんと見てないか分からないんだよ。
メイキングひなさん、私もパーマはイメージ通りのカールにならない、右側がすぐに落ちると。そうだし、やっぱこれはね、こればっかりは取るまで分からないからね。
やっぱ髪質で変わるんですね。
変わる全然。だ今まで何回もパーマかけてる人はやっぱちょっと傷んでるというか、
まあ、癖ついたりとかもするだろうし、
かかりやすいけどとか、直毛だからとか結構ある。トモキは多分かかりづらいはずよ、
うん、俺もう太い毛の直毛なんで、う
ん、絶対なんかそんなイメージある、かからないイメージある。
まあでもだからそのパーマっていうのが、うん、僕の親父からしたらチャラチャラしたものっていうの
が、ね、昭和のね、
そうそう、もうザ昭和の親父だったんで、そんなチャラチャラしたのやるなっていうタイプの人だったから、う
ん、もしやるとしたらね、お父さんの世代だったらリーゼントとかアイパーとかな、ニグロとかな、地形じゃない。
でも僕の親父めちゃくちゃ真面目な人だったんで、うん、ただ単純に遺伝でここの、反り込みの部分がハゲていくんで、僕の親父ずっと本当にここがずっとなかったんですよ、髪。でも基本、丸坊主に近い短髪にするんで、本当に反り込み入ってる人に 見えるんですよ。
ちょっと怖もてなんだ、
はい、だから怖い人だと思われたのがあって、ただすごい真面目な人だから、そのパーマとか髪染めるのもダメ、チャラチャラしてる、うん、僕はもうだからずっと学生時代スポーツ狩りでしたからね。
スポーツ、ね、
スポーツ狩りか丸狩りの一択でした、まあ、二択でした、もうずっと、
きついな。
芝居太郎博士さんから、うん、聞く一文字に言いたいことがある。
なんじゃい、
いやなんじゃいじゃないよ、なーにーでしょ。全然うまくいかんやし。
なーにーだろそこ。
だからよ、芸人でしょ、なんじゃいじゃないでしょ。
なんじゃいあるかい。
二人だけでイチャイチャするコントはやめてください。
わー、エビシャラ
あの V6 がかけるところ、
スローでかけていくとかで、
今月ライブがちょっとあれだったんですよね、あのタイトというか、うん、体感時間があの早かったんですよ、いつもより、うん、なんで他の組のコントで、まあ私とうどんちゃんがコントだったんですけど、うん、私があの先週ね、あのお休みいただいたんですけれども、はい、ちょっと稽古するのもギリギリになっちゃって、当日もはあの劇場入りしてからずっとリハ以外はずっとセリフ合わせしてたんで、はい、他の組が全然見れなくて、
あそうそうそう、イチャイチャしてたかな、
今月が何だった、
ゆうじさんがモノマネをするっつって、
あなんかコアなモノマネのやつか、
はい、モノマネを 2,3 個して全力でカメハメハをするっていう、
なんでその設定
なんか稽古してる時も結構強めにやってくれてはいたんですよ、まあまあこれでいくんかなと思ったら、舞台上がったらもう本当に 120% ぐらいの全力で来たから、もう笑ってしまって、
カメハメハ、
はい、もう本当にゆうさんがはぁーっていう時涙出てるぐらいめちゃくちゃ本気でやってたんですよ、それ見て俺もう横で笑い転げそうになってしまって、ずっと笑ってて、ゆうさんちょっと待って、
いやそれはイチャイチャしてるでしょ
いやあの全力のカメハ、大人の全力のカメハメハって超面白いんですよ、
いや見ないからな、はい、普通に見ないでしょ、
まあ、普通に見ないね、出ないって知ってるもんね、
うん、なのに本気で出そう出そうとか言いながらずっとはぁーって言ってるから、もう笑い転げそうになって本当に耐えたんですけど、
今月満席でしたね、ありがたいことに、
ありがたいことにね、はい、ありがとうございます、
すごいねこのご時世の、
うん、ありがたいよ、
ありがたいわな、
久々にね小刻みさんも
はい出れましたから、
あ時間があ
ったんで、ね、そうずっとね17時開演とかだったんで、この緊急事態宣言の時のライブは会場でやり始めたのはね、
そうだからテレビとねかぶって来られなくて、で久々だから
19時開演のライブだったんで、
そんなになんだ
ね、多分17時開演がもう2ヶ月だったんです、まあ、テンブスでやるのが、でその前も3ヶ月ぐらいやってないから、
17時開演でやったんですよ、7月9月はね、だからねその3月かリップ卒業の時、
あその後に多分7月ん、その後7月が5時からだったのか、
うん、
あじゃあ3月ぐらいだね、
そうだから本当に半年
お客さんの前でやるのは
半年ぶりに19時開演の通常の時間のライブをやるってなって、でもちょっとね、この体感時間
で
終わりの時間がキュッてなってたからバーって巻きでやったりとかっていう部分もありましたけど、
お客さんも喜べるよね、
うん、やっぱね満足度は違いますね、うん、
ありがたい話でございましたね、
一応来月も G1 残ることができました、
ベンビーさんが G2 に落ちてきたな、もういや今回僕ら G2 ですっとこが G1 上がったんですよ、
そうですね、
点数差が1点なかったんですよ、
うんうん、0点、
うん、あ本当は0.9 とかだね、
9とか9とか7とか、うん、それぐらいだったんで、わ惜しかったなと思ったんですけど、次 G2 に来たのがベンビーさんだから、いやもうほらフェンビーさんには勝てんぞと、
そっか一組しか G1 に
上
がれ
ない、そう上がり下がりがない
の、 G3 のトップが G2 に行き、 G2 のビリが G3 になり、 G2 のトップが G1 行き、 G1 のビリが G2 にってなるっていう感じですね、
いやでも今回のはノーブレーキのネタが最高
だから、ノーブレーキ面白かったな、新都助のネタ、新都助が2、総合順位だと小刻みさん、2位が新都助、はい、3位がノーブレーキ、4位がきつねうどん、5位がメーバーカリ、6位がベンビーさん、7位がすっとこ、8位が菊一文字、
もうまんま G1 からそこまでの順位は全部一緒ですよね、も
う、うん、そうだね、
その G2 から G1 の人たちも超える点数はなかったんで、
あ本当だ、ちゃんとというか出順みたいなあれだね、この
その順位通りというか G1 の順位通り、ね、G2 の順位通り、
いつもだったら G2 だけど G1 の人より点数高いとか、
そうそうそう、
なんか G3 だけど G2 より高いみたいなこともちょっとあったりするんだけど、今回はその通りでしたね、
逆にだから俺が笑い転げそうになって、うん、そのまあイチャイチャしてるような感じに見えたネタで、うん、G2 の2位で1点ないぐらいの差だったから、
うん、
ちょっとあ皆さんも楽しんでいただけたのかな、それをとは思いましたけど、
今後まあまあね、 手応えはあったってことかな。
今後もイチャイチャ、
いや手応えというか、僕は単純にもうだから僕が楽しかったんですよ、もう横で見てて、うん、お客さんの反応なんて全然聞こえてなくて、
それがじゃあ伝わったかもね、
多分それが伝わったんだったらよかったんですけど、うん、全力のカメハメハが面白いっていうのを共有できたのはよかったかなと。
あんつばさんから三角関係の話と、うん、配信前に、あ、配信MC っていうのがいるんですよ、はい、配信の方しか見れない MC が調整室にいて、でそれとは別で舞台は舞台で前説をしてるんですよ、
はい、
でその配信 MC、 配信見てる方に向けての MC がすっとこどっこい、
はい、
そばしょうとプーキーで、前説、舞台の前説がともきとリクエストだったんですね、
はい、
で配信この前説、まあ、まだ会場中お客さんが入ってる時にもう配信 MC すっとこの話は始まってたから、私がコメントでそばしょうマスクしてたらやっぱイケメンだよなって書いたんですね。そばしょう私目元はめっちゃイケメンだと思ってて、で口元隠れてたら、うん、っていうのを送ったら、
青ひげ濃いからな、
そう、それ、まあ、歯並びとかね、
歯もガチャガチャだし、
そうそうそうそうで、あのしたらで前説、あとオープニングか、オープニングの準備があるから私はそこで携帯を楽屋に置いて舞台裏で準備してたんですよ。でそしたらこの前説が、あの前説ともきとかが配信メンバーすとこどっこーいって言って言ったら、なんかコメント来てますかって言ったら、なんか秋山ひとみさんから、なんかそばしょう口元を隠すとやっぱりイケメンだよなって来てますって、
でプーキーが呼んで、
そうそう、プーキーがずっとなんかそばしょうは秋山さんとずっとイチャイチャしてるんですよと、うん、なんか稽古場でそばしょうと秋山さんが喋ってたら俺入れないんですよみたいな、で言ったら今度はリクエストがリクエストで、今度下でトモキに、いやいやうちらだってな、トモキと秋山さんが喋ってる時全然入れないわけよって言って、
なんか三角関係だみたいな、
三角関係だみたいな、
あ、要はトモキとそばしょうとヒートの三角関係
と思ったんだけど、うん、後からもう一回聞いたら、あ、一番最初から聞いたら、なんかプーキーは秋山さんと話したいのに秋山さんはそばしょうと話してるからって、ここで三角関係みたいなのを勝手に上で作り上げてたわけでなんか今度は終わったら、そんな前説でなんかトモキとそばしょうと秋山のなんか三角関係みたいなこと言われるから、いやイチャイチャしてないよっていう話を、うん、そうそうしてた、だからずっと三角関係の話してた。
じゃあ実際は本当にそういうあれはない、
一切ない、
一切ない、
一切ない、いや問い詰め、
目見て言える、
目見て言えますよ、
まあまあまあまあ、
いやいやいや、なんかあるみたいにやめてよ
そうだ、これ公共の電波だった
あるみたいにやめてよ
これ以上
い
くと
じゃあプーキーだって変な話さ、プーキーとはバドミントンとか一緒に行ってるんだよ、
はいはい、
だから別にそこはそこで仲いいけど、うん、なんかそばしょうとともきの絡みとはまた違うさ、
うん、
だからそこじゃない、プーキーが嫉妬するのは、俺はバドミントンだけの男かってことでしょ、
いや別に
バドミントンを下に見てんのかってことでしょ
じゃあなんか
バドミントンしてる時のプーキーとの秋山さんの絡みとか、うん、俺らは知らないですか、
まあまあ知らないだろうしな、うん、でお前は多分、その時はシャトル取ってとかそういう会話しかないでしょ、飲み物買うとか、
もうもうもうもう、
そうじゃなくてもっとあれじゃない、そばしょうとかともきみたいに濃い話をしたんじゃない、お前なんとかかやとか、お前何見たとか、ああいう話をしたんじゃない、
あれはだからともきとそばしょうがツッコミをしてくれるから、うん、言い方あれだけどボケに回れるというか、こう、うん、うざがらみにしに行って、うん、ツッコミ待ちをしてる、まあ、そうそうそう
そうだな、俺らがツッコむ方だな、
そう、ともきじゃない、プーキーはツッコミじゃないじゃん、ボケじゃん、どっちかっていうと、うんうん、だから自分がツッコミ側に回るとやっぱツンケンしてるように見えるんじゃない、
あ、その差なのかな、
だと思うけどな、ツッコミの人にはうざがらみしに行くもん、
あ、
でも今の機会だからさ、プーキーに伝えたいこと、思いをさ、
あいつ聞いてんの、
絶対聞いてんよ
思いのほどをさ言ってあげれば、
え、
安心してって、
安心して、
私大好きだよ、
私大好きだよ、
もうこれで OK
深夜さんが満足して終わりや
だからたまにね、秋山さん僕とかショーにはツッコミ待ちで絡んでボケていじってきたりとかはするんですけど、たまにだからこっちからいじったりとかも、昔というかもう4年前ぐらいか、怖い話の撮影行った時とかね、秋山さんの、すごい弱々しい姿を見たんです
けど、あれ女がいたっていう話な、はい、
の怖い話のね、やつで、いや、ハイホテルの
まだ言うの？
そう、4階に
何回も喋ってるでしょ、
そばしょうが幽霊役でわーっている、その後ろに本当の幽霊役の秋山さんが ボーって立ってるみたいな、それは俺らが下から見てるっていう絵なんで、待機中蕎麦匠と秋山さんずっと上に2人で、
本当の廃
墟、もう真っ暗の中、
本当の廃墟だよ、だって
本当の廃墟の夜真っ暗の
中、瓦礫だらけのさ、
しかも俺らの周りにはその撮影スタッフとかもいっぱいいたり、はいはい、照明焚いたり明るいんですけど、あっちの上マジで何もないところ、
誰もいない
から、スタッフさんも誰もついてないからね、
だからずっと秋山さんは蕎麦匠のここの服の裾をずっとギュッて掴んでたっていう、
じゃあ、じゃあ、じゃあ掴んでない掴んでない、あいつはあいつでなんか知んないけど、あのゴッキーと戦いに行くわけよゴッキーいるゴッキーいる、あいつらあいつらいる、あいつら出てきましたよとか、
で蕎麦匠は一人でフェーっつって行くから、待って待って待って待って一人にされるから、
じゃ あれは本当にマジで怖い、
じゃあっちはガチで怖かったけど、
あそこで一人にされたら絶対そうなるって、
俺一人の時間あったから超怖かったんだから超怖かった
秋山幽霊の格好をしてなんかあの撮影の邪魔にならないように、このなんつうの、本当に廃墟のホテルで部屋の中とかも何もないんですよ、あの瓦礫になってるんだけど、
そうでドアとかもないんですよ、もうその各部屋 の撮影でも何も使わない端っこというか、うん、この画角に入ってない違うとこの部屋でちょっと
待機場所、
逃げといて、
待機っていうか、まあ、映らないように逃げて、こうやって隅っこの方で自分としてはなんつうのいい子に待ってるはと思ったのに、スタッフさんみんながは
もう幽霊 の, あの白装束というかみたいなの着て、
本物かと思ったっつって
、俺今聞いて思ったっけど、うん、プーキーの気持ちが分かったお前なんか二人同じ現場行って、はい、共有してさ、はい、なんかこんな気持ちなんだろうなと思って、
そういう共通の、う
ん、まあね、あるから、
まあ、だから日付変更線とかがあるから、うん、だから言ったらね、オゼメンバーはオゼメンバーであるじゃないですか、それは多分、う
ん、いやだから俺、うん、秋山さんとあの和樹さんとか、うん、なおちゃんとかが絡んでるときイチャイチャしてんなと思ってます。
なんだろう。じゃあだから今回なおたかが音響やってて、うん、でうちらはコントで音使うって言って、はい、でなおちゃん音のレベル調整し、あの確認していいさ、嫌ですって言うから、あ、じゃあやめようなって言ってたら、誰か、
あゆむさんだ
ったの、あゆむか誰かがな、オゼやってんなって言われました。あ、やっぱオゼはオゼであるんだなっていう、こう絡みの、
そういうね、やっぱオゼのノリというか、うん、
空気感というかね、うん、はあるんでしょうね。まあ、でもだってもう10年とかだよ、
まあ、なあ言ってもな、うん、
そうですよ、
こっち来たら友達ほぼいないから、もうオゼメンバーとお笑いメンバーとしか喋らんのにさ
まあ、ね、だから事務所のメンバーと、
いや、まあなんかね、また別の空気にはなりますよそれ。リクエストも喋ってるけどな、なんだろう、今回のライブ前ずっとチョメノスケたちいじってたけど、
あ、チョメノスケはね、単純にあの自分より大きいものに怯えてるので
だいたいでかいだろあいつより、はい、
そう、チョメさんがちっちゃいから、うん、子犬みたいにプルプルしてる可愛い人なので、
じゃあ今日あのライブ前に、はい、リクエスト漫才かで、はい、漫才メンバーちょっとね、コントメンバーより遅く入ってくる
さ、はいはいはい、
でこうなんかずっと舞台の上でネタ合わせしてたから、ずっとあの距離感30センチぐらいのところでずっと正座して2人 の, あのこうネタ合わせをこうやって見てて、でなんかずっとそれに対して突っ込んでたわけ、え、今なんて言った、え、なんでなんでってずっと言ってたわけで、終わって、いや、やりづらいなっていうのをずっと遊んでたそんぐらい遊ぶけど、
そう、そういうのはやってるけどな、チョメさんたちも、
あんまなんかあれなんだろうね、あの遊んでもら、遊んでるっていう感覚じゃないんじゃない、いじられてるとか、なんか
怖いんですよ、だから、そうじゃないかもしれんな、
なんか、まあ、蕎麦匠は後輩ではあるけど、蕎麦匠ともきは、まあ、芸歴的にも近いから、
まあまあそうか、
リクエストはもうちょっと下だよね、もうちょっと下、3年後ぐらいかな、
俺の何年して今何年目なんだろう、
年齢はね上だし、大阪でもやってるから、うん、あれなんだけど、
大阪ので含めても僕よりは歴は下だったんですけど、でもなんかまあまあ年齢は上だしっていうのはありますけど、
僕は、え、誰が、
え、リクエストの2人が、
はっ、
そうだよ、
チョメノスケさんがあのちゃん日比さんとかピロンピロンと同い年で
35とか4とか、
30今4ですね、
4、
はい、になる年、
マンゴー総称
はそのさらに1個上です、今年35、
リップの、びっくり、
リップの深夜さんと同じです、
いや俺25、6ぐらいだ
った、いや全然全然それはないよ、
あ、そうなの、
うん、全然ないですよ、だってオリジンに入ったのが30とかだったもん、
うん、確か、
あ、ごめんなさいね、このうちわの話本当に俺知らんかったあ、そうなの、
そうなんですよ、
そうそう
そう、え、意外、
その前に5年間沖縄、
そうそう、めっちゃフレッシュ感あるね、じゃあ、ね、5
年間沖縄でやった、あ、大阪でやってるから、
そうそう、もともと大阪でやってた人たち、いつだろう、だから入ったの、
深夜さんでもだからあれじゃないですか、まあ、今のオゼメンバーもね、緊急事態とかになったりして、なかなかスタッフ入ったりとか、まあ、稽古がないから 合わないじゃないですか稽古場で、うん、だ本当に分かんないだろうね
誰を、
あお芸人の若い子というか、あ
分からん、
リクエストが深夜さんたちの記憶の中では多分リクエストってまだ新人とかじゃない、
うん、
でしょ感覚としては、
感覚として、ね、だからその鉄筋さん、
鉄筋ビビンバ、
はい、話出るさ、
鉄筋ビビンバと一係りと二階堂とか須田郎とか知らないでしょ、
そうそう知らないし誰が誰か分からんわけだから俺前にエレベーターでね若い子と会って、はい、お疲れ様ですって言って二人きりの状況だったから、はいはいはい、鉄筋ビビンバって聞いたの、うん、あ違いますって言って
誰だった、
一係って言ってたかな、
あちょっとぽっちゃりしてる、
俺も若いのはみんな鉄筋ビビンバってイメージだ、
そうそうそう鉄筋ビビンバしか入ってない、
若手イコール鉄筋ビビンバなんだ、
そうそうそう、
鉄筋ビビンバもだから 4番目ぐらいになってるじゃないですか、あのこの下から数えたら、
そうなんだ、
ね、二階堂須田郎一係、まあ、
入った順番で言えばね、
そうだね、鉄筋ビビンバ、
二階堂って名前あれソロ、
あピンの子、もう本当に19歳今年20歳、うん、まだまだ若い子がだから逆にさ、あの若手集めてからお膳メンバーの前でなんかね自己紹介じゃないけど、
うん、うん、
でも絶対一係どっちがどっちか分かってないと思う、
多分あっちも俺誰か分からんはずよ、うん、
それはないんじゃない、いや、ね、
そんなに絡んでないし、ない会うこともない、
一係は多分大丈夫よ、須田郎と二階堂は怪しいな、うん、深夜さん分かんないかもしれない、うん、
須田郎でも知ってそう、あいつツイッター死に見るから
ね、あだってもうコロナになってもう2年ぐらいね、はい、ちゃんと稽古場とかやってないもんね、うん、
行かないし、うん、
行かないしね、うん、
で大勢さんも大勢さんでできてなかったりとか、そうそうできてないし、被らないからね、
まあ、そうなるべくね人数揃わないようにわざとしてるところもあるから、うん、
忘年会とかあったらね、またそこでね、あ、そうだね、会ってね、うん、顔見るとかできるけどね、それもないからね今ね、うん、
そうだね、いやみんなでワイワイしたいね、
そうですね、まあ、来年にはできてるといいっす ね、
ね、
はい、ではまた一旦 CM に行きまして、はい、メールツイキャストをまたまた紹介していきたいと思います、それでは一旦 CM です、
春菜が教えるうちなーぐちなー行ってみよう、今日教える方言は若者がよく使う言葉、それは幅とババア、ちょっと似てるけど間違えるととっても失礼になっちゃうから注意しよう、こんな風に使うよ、その服幅だね、実は昨日一目惚れして買ったってば、幅の服はすぐ着たくなるよね、うーん春なり似合ってるかな、デージ幅似合ってるよ、やっぱりわかった、幅とはかっこいいという意味なんだね、服以外にもかっこいいイケてるって思ったら使ってみてね、じゃあまたね、
はい、はい、10月28日木曜日17時42分やっております、はい、木曜オリジンチャンプルでございます、
やっております、
はい、
ありがとうございます、
はい、あんつばさんから二階堂くんは中堅のお医者さんみたいだよね、中堅のというか、まあ物静かな子だよね、
うん、いやだからね、このやっぱコロナ禍でね稽古がずっとできてないっていうのもあるんで、あの新人のね、あの発声問題が ね、
そうね、
声の小ささが、そう稽古できないから、うん、はいはいはい、教えはするんですよ、
うん、こんな感じでやりなさい、
ね、
うん、
腹から声を出すと、うん、腹式呼吸で、
うん、
でやっぱ舞台でやるにはまず声が出てないと自分のやってるネタも届ききれないからとか、で滑舌の練習とか発声練習とかを教えるんですけど、ちゃんとお家でやってるかなっていう、
なんかいつもはお笑いはオーディションで声の大きさとか滑舌とか、まあなんか
もうそれもひっくるめて、
そうそうそう、ひっくるめて点数つけるんだけど、この見てる側も配信で、あの
そうオーディションが配信だった、
そうそう、やる子も映像を流してそれを見て点数つけてるから、声の大きさカメラが拾うじゃないですか、なんかそこまで大きい声出さなくても入ってしまうので、
そっかそっか、画角がちっと、まあね、舞台用じゃない感じのネタはできるかもしれんけど、
でやっぱ昔のね感覚で言うと、いや声ちっさそうやって怒って、うん、なんか発声やれと厳しく言えたでしょうけど、まあ、あのパワハラになるとそういう時代じゃないと、
そういう時代じゃない
と強く言えないんですよ、うん、我々も
これはきつい話だな、
そうだから
本人がね、あちっちゃいんだなとか大きい声出した方が面白いとか伝わるんだなってのが分かったら多分やるんだろうけどね、
そうだ、それをまだだから稽古もできてないんで、うんうん、僕らもうずっと稽古で発声やりましょうと、で特に新人若手はもうこのねずっとやってきてる人たちとの差がすごいから、 自宅でね自分でやるとかして追いついくように頑張らないとねとかって教えきれるんですけど、その場が今ないから。
そうね、
それもちょっと悲しいなっていう、大丈夫かなって心配。
逆に試されるよね、だからもう本当に自分でやらないと生きていけない時代というか、
うん、そうだね、うん、それはそれでね、あの危機感を持ちやすくなるよね、うん、
はい、メールいただいてます。
あら、ありがとうございます、
秋山さん、新谷さん、須田まさきさん、
はい、須田まさき、
須田まさきです。
いや誰がよ、こんばんは。
僕の目がだよね。
いや、この髪型ね、中分けにしたらちょっと須田まさきみたいだなと思ったから、
メールでは初めましてのアンツバですと、
うん、ありがとうございます。
あさって2ヶ月ぶりに本島に行くのでワクワクしてきたんですが、はい、2年ぶりに首里城を見に行こうかと思っています、うん、が一番の楽しみは半年ぶりに松山に飲みに行くことですと。
松山空いてるのかな、空いてるか、
ね、お気をつけて、うん、YouTube の料理配信で見て思ったのが、秋山さんってポークを縦に切るんですね。
ポーク、
どういうことって、どういう意味、縦に切ったの、
縦と横ってどういうこと、どこが縦、
じゃあポークのカンカンがあるさ、
はい、
普通こねて立ってるさ、うん、で横にした時こうさな、寝かす状態、ポークって書いてるもんね、要は麺、
こう、うん、
これポンって出てくるじゃないですか、
ポンって出てくる、そのまま切ってんの、
そのまま切ってるよ、
えは寝かせないの、
え何言ってんの、
ええ、いやこちらこそです、何言ってんの、
これがポークのカンカンだとしますよ、で麺がちっちゃいところ、
はいはい、
面積が、で面積が大きいところは普通のポークって書いてあるでしょ、
うん
うん、で普通これカンカンからポンポンって出したらポトンってこう出るでしょ、
その面積がちっちゃい方が下になりますよね、うんうん、はい、
で切るときで大体これを横にしてトントントンでしょ、
ごめんなさい本当に初めて知った、
えあなたこの面積のあれで切ってんの、
切ってるよ、だって面積がでかい、まあ、小さい方というか、あのなんていうの、そのポンって出したままトントンって切った方が安定してるさ、
は
は、
この方が
それ立ってる状態でしょ、
そう立ってる、
ポンって出した状態は、
えそのままポンって出したまま切ってるよ、
え寝かした方が面積はでかいから安定するじゃん、そっちの方が、
別に変わんなくない、
なんで、ね、怖いんだけど、
怖っ
の、
何それ、
えだってうどんちゃんの前で切っても何も言われなかったんだよ別に、
え毎回言うよ、
えそんなに、
いや
ポークだよこれ、ポークのカンカン、皆さん見えますよね、は
い、
これポークのカンカンだとしますわ、うん、
全然映ってない、
こんな感じ、
はいはいはい、
普通ポークのカンカン開ける、
うん、で出す、
ポンって出てくる、はい、
普通だったら面積大きいのどっちだ、
横、
こうだよ ね、 ね、
あ
これで切るってことで俺たちが言ってるのは、
えでも、うんうん、
えヒートこれで切ってんの、
うん、
この方が不安定でしょ、あの下に設置してる面がちっちゃいから、
いや別に
逆にこういう形の料理を作るの、なんかそういうちょっと長めのとか、なんか
だってあの、まあ、大体なんていうの、ポーク卵とかじゃなくってフーチャンプルーに入れるなんか短冊切りみたいな感じだから、
それだったらなおさらこう切ってこう切った方がいいぐらい、
いや別に回数の問題じゃない、うん、
いやポークの切り方 は、 それは
すごい、なんか、ま、待って、県外勢は私よりだからどうやって切ったっていいじゃんとか、
いいんだよ
そんな関係あるとか、
なんか単純にね、寝かした方が安定感はあるから、
そうそうそう、
地面に設置してる、
なんかであれでしょ、この設置してるけど切り口もでかくなるってことでしょ、なんか包丁にくっつく面もでかくなるでしょ、
うん、
はい、
うん、あれはあれはでもなんかあんま好きじゃないな、なんか包丁にくっつくのが、
何その理由、
あんつばさん、よく単純にどっちが縦とかどっちが安定してるとか全然考えない、そのまま、じゃあ野菜とかだったらあるよ、わざとこう逆にしたりとかもあるけど、はい、安定はしてるでしょ、だって出したままでも
してないよ、
してるよ、みんなどんな細いの使ってんの、
逆にスポンって出す、何あのほぼ四角形の長いポーク缶使いました、
うん、普通 の、 あの台形 の、 あのキリキリキリってやるやつ、や
っぱそうだ、俺たちがあのよく使うですよね、
ですよね、
じゃあ料理をね、まあ、一旦どっちで使ってもいいんだけどただこうやって包丁切るときに、
うん、
包丁が降りる、時間が短い方が一応安全だわ、
うんうんうん、
分かるよね、
うん、
ヒートのやつは長いさ、しかもブラブラするから
そう
スーっていくまでに時間かかるでしょ、寝かしてたらトンさとのこの違いはあるよってことで、まあ、安全じゃないか、
そうこれだからポークの切り方というか、
うん、使い方
を切る、そうだから野菜とかは位置変えたりとかするって
言
って
するする
する、その感覚が全くない人だと思ったから、ポークをあのまま切るって言ったから、
ポークをそのまま切ることにそんなに危険性を感じていないんだけど、 私が違うのかな、思ってるのと違うのかな。
いや、ポーク缶あるじゃないですか、うん、あれこの形のままポンって出すじゃないですか、うん、あれちゃんと見てほしいんですけど、たまにこのなんていうのポンって出た
下
この面積ちっちゃいとこあるじゃないですか、うん、あれの角の方とかって油が、
うん、そう固まってるね、
だけで、うん、多分ちょっとしたらあれ溶けてくるんですよね多分、うんうんうん、人の熱点の熱とか、それもあってだから安定しないですよ、グラグラして、うんう
ん、あんつばさん、秋山さんの切ったら四角になりますよねと、普通は、ま、角が丸い、たけしさん寝かして切ります、グマの兄蔵さん、寝かせて切ったらまな板に油がつくからできるだけ寝かせない、
うん、ああそのパターンも分かるな、
ビアンさん、うん、こんばんは、荒垣さんの言ってること分かると、
うん、
なんかいや別に なんて言うんだろう、なんだろう、別にそんな別に どっちでもいいんだけど、
うん、
なんか10年間そんな縦とか横とか考えたことない、だから今縦って何って
な
っ
すごいの、なんか、ね、すごい面白いね、
うん、いやもう縦はもうポンって出てきて立ってる時点で縦ですよね、
うん、
それをそのまま言ったっていうの聞いたからえーってなったんですよ、
断面がだから小さいってことでしょ、秋山の切り方だと
断面が小さい、
設置してる、ね、安定してないってこと言いたいの、寝かしたら面積大きいからグラグラしないでしょってだけ、
うん、
そうそうそう、
ただアニゾンさんが言う洗うのが大変だから、俺もそうやって切るときあるよ、もしもうちょっとね洗うのめんどくさいなってときは、うん、そこだけしか使わんとか切るときにね、うん、もしくはの蓋をねつけたまま出してそのままかぶせるというパッティング、
はいはいはい
はい、
もあるけど、いやー面白いわ、
そうでも1回で俺あれ使い切らないから、
うん、
毎回
そうだね、
もう最初にラップ引いてで
分ける
上に出して使うバーって切って使う分だけ皿に取ってあとそのままラップに包んで、
うん、いいじゃないですか、
っていうのにしたりとかしますね、うん、その汚したくないときは、
面白いな、
アニゾーさん、あそれ缶半分缶に入れたまま切るかもと、うん、あそれはたまにやるけど、ビアンさんまとめていただきました、まあ人それぞれですよね、
そうだね、人それぞれではあるんだけど、
人それぞれでしょ、はい、ありがとうございます、
だまあだね、誰からも別にポークはこうやって切るんだよって教わってないから、
うん、
そう、まあそんなもんなのかなっていう感じです、
はい、
いやね、単純に安全面にね僕らはびっくりしただ
け、じゃあまあまあそれは絶対大丈夫、任せて、じゃあ料理するからさじゃあ料理の動画見てもらったら分かるけど、ちゃんと包丁使ってるから鍋の振り方とか、
そう、ね、俺なんかその振りがあるからだよ、ヒートが料理しないっていうね、今までのオリジンチャンプルの歴史でやったでしょ、はい、
そうそう、
だからこそ心配な気持ちになってるっていうの
は、しないだけであってできないわけじゃないから、うん、それをちゃんと料理動画で説明したくてやってるから、だいちゃんと見てもらったら包丁使えてると思うから大丈夫、
ちょっと一回
鍋もうどんちゃんより触れるから
見てみましょう、
でも見てないってことだろ見れ、
あのね、あそうだ、一つ言っておきたかったことある、あのね、
はい、
与座さんいるさ、
あはいはい、与座義明さん、
義明、
はい、
あはい、与座さんほら、このオリジンチャンプルも聞いてるって言ったことがある、
あはいはい、はい、前にね、
前に、うん、で最近現場でお会いした、
おお、あそうなんだ、
はい、
やっぱりその覚えててくれて、
うん、
聞いてますよって言って、
うん、
でたまたまもう早く帰るから
与座さんが
飛行機の時間で早めに出たのよ、
うん、
まあ、挨拶したと、
うん、
で俺毎回いつもね聞いてるんだったら言っときたいと思って、もう毎回言おうと思って言えないのが、俺ホームチームの頃の漫才めっちゃ好きなのよコントと、わかる、
いや分かりますよ、
檜山さんだった、
はい、2
人組んでたね、今放送作家になってんだよね、
はい、芸人は辞めましたけど、は
い、めっちゃ面白い、俺なんか世代 の爆笑オンエアバトルの常連だったんで、
常連
組でしたね、キャンキャンさんと同じ時期ぐらい、
そう同じ時期に常連でしたね、
だから聞いてるんだったらもう毎回言えなかったこの言葉ね、本当にホームチームだ
し、チャンピオン大会とか
何回チャンス逃してるんですか、
ホームチームさんとキャンキャンさん出てます、
いざ会った時にホームチームって昔のコンビ名言っていいのか分からんから、なんか言いづらいっていうのもあったから、
ね、みんながいないとこでちょっとポロッと言いたいなぐらいな感じなんだけど、そのチャンスがないですね、
ただ聞いてるって嬉しいですね、
うん、聞いててもらったら、与座さんね、前はね年に1回とか2回ぐらい来てこっちでもライブ、
そうですね、よじゃも
キャンとか単独ライブやってたけど ね、まあ、ねなかなかね来れないから、
そうできなくなったんで今はよじゃもキャンの YouTube で、はい、
うん、YouTube
はい、見れますので、
はい、
あの与座さんのねパントマイムというか動き系のやつの動画がめちゃくちゃ好きで、ね、ぜひ見てみてください、めちゃくちゃ面白いんで、
めちゃくちゃ、
はい、あと僕が今日は全体通して言いたかったのは、うん、31日まで、うん、初恋の健吾さんたちがポークサンドのお店やってるんでね、
あ限定なんだあれ、
はい、31日までです、マキシで
はい、すご
あ曲がりというか1週間限定でやってるの。
あ、そうなんだ、
はい、僕昨日行ったんですけど、たまたま僕がもう行った時間にあのクーバさんがいて、クーバよしきさんが、うん、僕の分もあいや出しとくよ
っ
つ
って、かっこいい、
来てくれてありがとうなっつってお店の人かのように、俺の後輩たちみたいな、めっちゃいい先輩だな
クーバさん
本当にありがとう
ございます、ありがとうございます、
はい、ごちそうさまでした、本当にありがとうございます
。アンツバさんから自分はこんな感じに着るけどって、う
ん、あ写真が来たんですか、
写真かな動画かな、あなんか
どう着るんだ、
あはあ、
俺はその
なるほどね、
落としてビチャってし
地面に寝かしてる、寝かしてる、
ついたところを切っていく、
うんうん、そうだね、
なるほどね、
一回寝かして
横にやっぱ断面がでかくなるんだ、
これだよね、
ああそうこれです、これです、もうこれがポーク、沖縄のポーク、ー
確かになんか食堂で出てくるのはこれのイメージだね、
そうそうそう、この形で、
あ
はい、はい、まあ人それぞれ、
まあやらないと思う、う
ん、
やれはい、ということで、
はい、
私じゃない、
本日の僕のジャンプル以上でございます、はい、たくさんのメール追加質問ありがとうございました、
ありがとうございました、
また来週も、よろしく、来週にはもう11月になってますね、
だからよ、
はい、よろしくお願いします、というわけで皆さんハッピーハロウィンと、もう一度
荒川信也と、
はい、劇団勢から秋山ひとみでした、
また来週、さよなら、
バイバイ。